治医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
2週にわたって JA 広島総合病院脳神経外科黒木和彦先生に硬膜下血腫についてお話を伺ってまいります。先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、JA 広島総合病院脳神経外科の黒木申します。よろしくお願いします。
それではまずは硬膜下血腫とはどんな病気なのか教えてください。
はい、硬膜下血腫とは2種類あります。それは慢性期に生じる慢性硬膜下血腫と、受傷直後に急速に進行する急性硬膜下血腫と2つあります。今回は慢性硬膜下血腫についてご説明していきたいと思います。
慢性硬膜下血腫ではどのような症状が出るのか教えてください。
はい、まず症状なんですけども、大体多くの症状は歩行障害、それから認知症症状、日付がわからなくなったり、名前、それからいつもできるようなことができないといったような症状が主体となってきます。
何が原因で起こるんでしょうか。
これは軽微な頭部外傷が原因となっています。それも直近で起こるのではなく、約1ヶ月ぐらい前にそういえば頭をぶつけたなというような軽い外傷で生じてくることが特徴です。
症状が出た場合どのように対処したらよろしいのでしょうか。
ご高齢の方は認知症じゃないか、急速に認知症が進んだなという形で経過を見ていく方が多いんですが、やはり一度脳の中に異常な疾患がないかどうかということを調べることが必要だと思っております。そのためには正確にかつ迅速に診断できるのが頭の CT 検査という方法になりますので、脳神経外科の専門家がある、そういう病院で一度ご相談いただけるのがよろしいかと思います。
慢性硬膜下血腫の治療法にはどのようなものがありますか。
はい、大きく分けて2つあります。1つには偶然見つかるような、もしくは軽度な慢性硬膜下血腫の場合には薬物治療、これは漢方薬で頭に溜まった血液を吸収させるという治療方法になります。もう1つは歩行障害や認知機能障害といった症状が前面に出ている場合には手術治療ということになります。その手術治療について少し詳しくお話をしたいと思います。まず局所麻酔で頭に3から4センチ程度の皮膚切開を加えます。その傷を広げると直下に頭蓋骨が見えてきます。その頭蓋骨に直径1センチ程度の穴を特殊なドリルを使って開けます。頭蓋骨に穴が開くと、その直下には脳を包んでいる硬膜という組織が見えてきます。その硬膜の下に血液が溜まっているので硬膜下血腫という名前がついてるんですが、硬膜に小さい穴を開けると液体状の硬膜下血腫が流れ出てくるといった手術になります。
慢性硬膜下血腫は完治するんでしょうか。
はい、手術した9割の方が完治します。しかしながら1割の方は再発をするというふうに報告されており、これはどの病院でも同じような臨床データだと思います。再発した場合には2度目の手術をする必要があります。
慢性硬膜下血腫にならないために日常生活で気をつけることなどを教えてください。
はい、慢性硬膜下血腫の原因は頭部打撲が原因なので、頭を打たないということが何よりの注意点かと思います。
最後にラジオをお聞きの方へメッセージをお願いします。
はい、慢性硬膜下血腫というのは認知症状、歩行障害ということで、ご高齢の方は特に認知症の進行というふうに捉えられることが多いと思うんですが、特に急速に進行する場合にはこのように手術で治る疾患が隠れていることがありますので、心配な場合には脳神経外科にご相談いただければと思います。
2週にわたって JA 広島総合病院脳神経外科の黒木和彦先生に硬膜下血腫について、今週はまずは前編ということで慢性硬膜下血腫についてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。